神の御前に私に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日は、最初に1分動画ですね、世界教会史の4回目ですね。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の4回目です。今回は宗教改革から現代までの一宗教改革です。16世紀初め、ローマ教皇レオ10世はサンピエトロ大聖堂の建て替え資金を調達するため職有状を発行し、特にドイツで大量に販売されました。1517年、ドイツのルターは職有状を買えば罪の償いが軽減される、煉獄にいる魂を救うことができるとする教えに異議を唱え、95箇条の論題を発表します。ルターはカトリック教会の聖書に根拠がない伝承を重んじる人間的な教えや制度に反対し、聖書のみ、また神の恵みにより信仰によってのみ義とされるという信仰義人、すべての信者が直接神の前に立つことができるという万人祭司を主張しました。ルターの著作は各国語に翻訳され、15世紀に考案された活版印刷術により印刷され、ヨーロッパ中に広まります。そして激しい論争を引き起こし、宗教改革の運動が始まりました。ルターはカトリック教会から破門されますが、ザクセン公の保護を受け、聖書をドイツ語に翻訳しました。また、神は我が櫓など賛美歌を自ら作詞作曲し、礼拝の中で聖歌隊だけでなく皆で歌う賛美を始めました。1529年、神聖ローマ皇帝は国会でルターらの福音主義を弾圧することを決議します。福音主義を支持する諸侯たちがこれに抗議したことから、福音主義の人々を抗議する者、プロテスタントと呼ぶようになりました。こうしてローマカトリック教会とプロテスタント教会に分かれることとなりました。1529年、ルターとスイスの宗教改革者ツイングリはプロテスタントの団結を目的に会談を行いましたが、生産論で対立し一致に至りませんでした。プロテスタント教会はこの後も一つの組織としてではなく、各々のグループで発展することとなります。ドイツではルター派が広がり、北欧諸国はルター派を国教としました。ツイングリの改革をカルヴァンが引き継ぎ、改革派長老派と呼ばれる教会はスイス、フランス、オランダ、イギリス、スコットランドなどヨーロッパ各地に広がりました。イギリスでは国王ヘンリー8世が離婚を教皇に認められなかったため、1534年国王を教会のトップとするイギリス国教会を作りました。国教会は改革が不十分でカトリックとほとんど変わらないと考えた人々は、国教会を離れて改宗派、バプテスト派、クエーカー派などの教会を始めました。カトリック教会では自らを改革しようとする動きが起こり、1534年、イエズス会が作られます。イエズス会は海外宣教を進め、中南米、アジアに宣教師を送り、1549年にはザビエルが日本にキリスト教を伝えました。それではまた。
はい、ありがとうございます。宗教改革のところですね、特に大事だったのはその3つのことですね。聖書のみ、それから恵みによる信仰のみ、恵みによって私たちは信仰によって救われる信仰義人ですね。それからもう一つは、万人祭司、一人一人が神様に直接つながるという万人祭司、この3つがポイントですけど、特に信仰義人に関してはですね、この前カトリックの立場のある神父さんとお話をしたときに面白いことを言われまして、ほとんどカトリック教会では説教を聞いたことがないということですね。やっぱりそれがポイントで、プロテスタントがプロテストしたからでしょうけども、ほとんど話さないということを言ってましたね。でも聖書の中でこの信仰義人はものすごく重要なんですね。ですから私たちはここをね、しっかり覚えて、信仰によって祈祷される、行いによって祈祷されるけど、信仰によって祈祷される、その結果として当然行いは清められていくし、その結果として当然神様を愛するから行いをね、行っていく。 信じた結果として行いが当然現れるから、行いのなし信仰は虚しいっていうのは、その信じた結果本当に信じたら当然行いも伴うから、そういう意味で、ね、行いが現れてくるんですけど、行うことによって義とされるんではないということですね。これをね、これ話したら今日の説教それだけで終わりますので、今日はこれじゃなりませんけど、でもとっても大事なところですのでね、それを覚えてください。それと、まあ、私たちはそのことを言っていかないといけないだろうなと思うんですね。多くの人が、その信仰義人がしっかりしてないと天国は確信持てません。行いによってってことになると天国に対する確信は持てません。人間は自分の行いで義とされることなんてありえないからですね。で、まあ、神父さんだけじゃなくて第一会の時にですね、元シスターの方が我々で聞きましたら、うなずいておりましたので、やはり信仰義人ということをカトリック教会で言わないんですね、あんまりね。まあ、それがプロテストしたからでしょうけども、でも聖書の非常に大事な真理ですので、ね、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今日とも関わってくるからですね、はい。でもう一つですね、先週ちょっと忘れたんですけども、久保田のぞみさんが作ってくれました、聖書ってこんなに素晴らしいと御言葉のインスタグラムの紹介度、短いですけれども、それがありますのでお願いします。
聖書は心のビタミン。聖書を読んだことがありますか？とても分厚くて何やら難しそうな本ですよね。でも聖書の中には心の栄養になるような宝石のような言葉がたくさん詰まっているのです。そんな聖書に毎日少しずつ触れてみませんか？まず長崎エルサレム教会のホームページを検索してみて、それから聖書ってこんなに面白いというところを開いてみてください。毎日ほんの 2,3 分あれば無理のない形で聖書に親しんでいただくことができます。さらにインスタグラム今日の御言葉というところを開いていただくと、聖書の言葉が毎日美しい写真とともに配信されています。これは見て感じていただくだけで OK です。忙しい時、体調の優れない時でも大丈夫です。きっと神様からあなたへの愛のメッセージが聞こえてくることでしょう。今日の御言葉のインスタグラムと聖書ってこんなに面白い、ぜひご覧ください。
これは一作目で、これからどんどん作っていくということで楽しみにしたいと思います。で、皆さんもぜひねお願いします。で、長崎教会のホームページに今日のインスタグラムっていうのと、今日の御言葉っていうインスタグラムと、それから聖書ってこんなに面白いっていうブログがあるんですけども、知ってらっしゃるでしょうかね。あ、そうですか。知らない人はぜひ読んでください。私が、明日で1年間、毎日書き続けました。明日で1年全うしましたね。インスタグラムに関してはもう8月からですから、もう書かないで済んでますけども、どんな長くても5分かからないですね。短い時は30秒で読めます。できるだけ短くですね、毎日御言葉から簡単なメッセージを書いていますので、もう1年続いておりますので、ぜひ、長崎教会で知らない人はいたんですね、ちょっとショックですけれども、ぜひ読んでほしいと思います。で、神様から与えている言葉は神の言葉を広まっていきなんで、ちょっと意識して神の言葉を広めていきたいと思っているので、これからそれをさらにいろいろね、映像でも毎日出したいと思っているんですね。インスタグラムが1分じゃなくて3分でも5分でも映像ができるようになってきたんで、毎日映像で言葉を発信し、言葉で発信し、音で発信し、そして写真で発信する。とにかく御言葉を広げなさいっていうのが私の教会の神様からの言葉なんでね、神の言葉は広まっていき、弟子の数が広げていったから、だからね、ちょっとこれはぜひ皆さんですね、拡散してほしいと思います。皆さんもし Facebook とか Instagram とか Twitter とか持ってらっしゃったら、ぜひ拡散してほしいと思います。教会で広げるというよりも一般の中にたくさんの人に聖書の言葉を知ってほしいと思ってますのでね、ぜひ紹介してあげればというふうに思っています。はい、それともう一つですね、今日はちょっと多いんですいません、エルサレムの平和を祈るというのは来週の日曜日、10月の第1日曜日に世界中で持たれますけれども、私の教会もそこに参加しますが、そのエルサレムの平和を祈るっていう、東京で、我々のグループが日本の、これは我々のグループじゃなくて日本の 世界中である日本の、集会の責任者に今なってますので、そのね、紹介で終わります。来週長崎でも加わって祈りますけれどもね、それを見ていただきたいと思います。短いですので。
エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。詩編122編6節から7節。
エルサレムの平和を祈る集い。
ありがとうございます。今年は10月3日、来週の日曜日ですね、になります。世界中と、仏内で祈りか祈るという形になりますので、よろし夜ですね、夜あの新宿ハヤットでありますけど、朝の礼拝でも礼拝の中でお祈りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは聖書に入っていきたいと思います。今日はヨハネの16章のさっき言いましたように23節24節を中心に話したいんですが、17節からご覧になっていただきたいと思います。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、しかしまたしばらくすると私を見る。これイエス様言った言葉です。また私は父の元に行くからだと主が言われるのは、イエス様が言われるのはどういうことなのだろう、どういう意味なんだろうって分からなかったんですね。でそこで彼らは、弟子たちは、しばらくするとと主が言われるのは何のことだろうか、私たちが主に言われることのか分からないと、分からなかったですね。でそれに対してイエス様が、彼らが疑問に思っているのでそれに答えるわけですね。イエスが彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、しかしまたしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですかと、彼らはいろいろ言っていたわけですね。これ十字架の前です。でこの16章というのは十字架の前のイエス様のメッセージの、一つですね。17章からはお祈りに入るんですけども、十字架の直前のことですね。で誠に誠にあなた方につきます。誠に誠にっていうのはアーメンアーメンって言うんですけども、本当に大事なことを言うときですね、大事なことを言うから聞きなさいよってことですね。あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです。実はこれは十字架のことを言っています。イエス様はこれから十字架で私たちの罪の身代わりとなって死んでいく、実際神に伝えて死ぬわけですね。でそれで弟子たちはイエス様こそ救い主と思って希望を持っていた。彼らは永遠の世界が終わってなくて、この地上に自分たちの王国を作ってくださると思ってたから、その期待をしていたイエス様は死んでしまうので、ね、本当に泣き悲しむわけですね。でも世は喜ぶ、しかし世はイエス様を殺したことで逆に喜ぶ。しかしあなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わる、復活するから。その後イエス様は復活して、本当にその悲しんでいた彼らが喜ぶようになると。で女が子を産む時にはその時が来たので苦しみますと、ね、陣痛ですね。陣痛から出産の時というのは非常に苦しいわけですね。私は分かりませんけど、うちの妻がですね、一番最初の子供の時に、ちょっと時間がかかったんですね。それでかなりかかったんですけども、本当に苦しかったみたいですね。なんか土下座してもうちょっとしばらくお休みしたいって思ったそうですけども、それにも変わらず10年間で8人それから生まれましたけども、こう本当につらかったみたいですね。だからその産む時はすごく苦しいと、しかし子供が産んでしまうと 一人の人は世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまうと、普通はですね、普通、特別な場合が普通はその子供が生まれたことによって、その新しい命の誕生によって、その本当に苦しかったことが忘れてしまうぐらいの喜びが来るということを言ったわけですね。と、まあ、そのことを言って、それと同じようにあなた方にも今は悲しみがあるが、まあ、これ十字架向かって言ってますので、ね、本当に特に十字架があった時です。もう本当に悲しみがどんどこになるけども、私はもう一度あなた方に会います、復活して会うと、まあ、そして天に帰るんですけども、でそうすればあなた方の心は喜び満たされます、ね、復活させてもらった時に喜びに満たされる、実際そうでしたね。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。復活したイエス様は二度と死ぬことがありません。今天の右の座で、ね、父なる神の右の座におられますし、聖霊様は私のうちに住んでおられますから、もう、イエス様は本当に、十字架で死んでくださったんです。これはお芝居で本当に死んだんです。でも3日のうちに復活されて今も生きていて、二度と死ぬことはありません、ね、これはね、ぜひ覚えてください、ね、でそれで、まあ、だからその喜びを奪い去るものはありませんよって言って、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。復活が起こって、そして本当にイエス様は、まあ、やがて天に帰るんですけども、もう何も尋ねません。誠に誠にあなた方に、でもう一遍誠に誠には大事なことなわけですね。あなた方が、弟子たちが、まあ、これは私たちも含めてです、ね、イエス様を信じた者が、十字架を信じた者が、復活を信じた者が死に求めることは、何でも父は私の名によってするあなた方に、キーワードがあるんですね。今日お話したいことは私の名によってところなんです。父なる神様に求めると何でもですよね。もちろん大前提に御心ならってありますけど、いつも言いますけど、御心ならって言った瞬間ある方はもう狭めるんですね。どうせこれは御心じゃないとか、これ聞いてもらえないとか、ですからまず何でも大胆に遠慮なく神様を求めてみてください。でその上で神様は明らかにあなたにとってそれが良くない、あなたにとってマイナスだと思われたら答えないことがありますね。それと明らかに神の御心に反する場合ね、誰かを殺してくださいとかね、それは答えられません、ね、それはダメです ね。でもそういうのはあれですけども、そうでない限り、こう御心って非常に大きいですから、ね、与えてくださるって書いてあるんですね。ただキーワードはキリストの名によって祈る。このキリストの名によって祈るってのは、もちろん最後にイエスキリストの名によってお祈りしますという、ね、意味を持ってキリストの名によってお祈りしますということでいいんですけども、ただキリストの名によって祈りますということを呪文のように言ってればいいことじゃないんですよね。意味がある。キリストの名によってというのは、つまりこの前に書いてある本当に十字架によってイエス様は私の罪をあがなわれて、そしてその死に打ち勝って復活されたわけですね。このイエス・キリストが私の罪の人じゃなくて、自分の罪の身代わりに十字架で死んでくださったということを信じて、悔い改めて、自分がダメだダメだったということを認めて悔い改めて、本当にそして神様を信じて、そして復活したイエス様、今も生きている、神様生きていると、信じるならば、それがキリストの名によってということの中身です。それを本当に信じているならば、私たちは祈れるんですね。というのは、私たち罪人はですね、神の前に出れないんです、本来ね。ところが十字架によって罪が許されているので、罪がなくなったんじゃないですね。罪はあるけれども許された、ないものとしてもらえたんですね。裁判で言えば赦免って言いますけれども、ね、今年はですね、なんかね、大統領のなんか、フィリピンではね、大統領のなんか何かがあって、ですね、例えば何かあったらですね、罰金が赦免になったりですね、なんか税金が免除になったりすることが起こるんですね。で、ね、そういうことが起こりますけど、日本でもそういうことありますね、時々ね。で、ところがここではないかったら、イエス様を信じると私たちは罪がなくなるんじゃなくて、罪はあるけど許されたものとして、神様の目から罪がないものとされるんですね。だから神の目から見たら、お互いに罪を一回も犯してないものとして見ていただけるんです。これね、さらっと言ってますけど、ものすごいことなんですよ。罪を一回も犯したことがないということを言い換えたら、イエス様と同じように見てもらえるということなんです、ね、お互いイエス様と同じように神様から見てもらえる。だから神様に、父なる神様に遠慮なく求めて答えてもらえるんですね。で、皆さん、自分がもう本当に何も罪がないものとして神から見てもらえてるって知ってましたか？頭では知ってると思うけど、本当にこれをね、受け止めたら祈りが変わります。もっと大胆になります。本当に私たちは神様の目に罪のないものとして見ていただいているわけですね。だから求めたとき答えられるということなんですね。それがイエスの名によってなんですね。で、あなた方は今、これ弟子たちですけど、何も私の名によって求めたことはありません、この段階では ね。で、私たちはキリストの名によって祈っていると思いますけれども、本当にキリストの名によって求めるならば、 求めなさい、そうすれば受ける。それは面白いんです。父なる神が喜ぶんじゃなくて、あなた方の喜びが満ちたものとなるためです。だから答えられた時に私たちが喜ぶって言ってるんですよね。で聞きますけどね、今あなたが願ってることありますよね。それが答えられたらあなたは喜びますか、喜び踊りますか。喜びに満ち満ちて、人には言わずに折れないぐらい嬉しくて、もうはーってこうなりますかね。そういうものを求めてますか。求めてる人は大丈夫です。あなたが祈ってることが答えられた時に、あ、答えられた、よかった、あ、よかった、こんな程度ですかある方は求めてさえいないかもしれませんね。求めてください。父なる神様に、人にでもなくて、上司にでもなくて、偉い人にでもなくて、父なる神に求めてください。不可能のないお方に、命をかけてあなたを愛してくださったお方に、そしてしかもそれをこの方は全世界を作ってクリエイトして今保っていて歴史を導いている神様ですから、もっと大胆に求めてほしいですね。例えばね、分かりやすく言えば、私が、求めるとします、ね、例えば急に落ちますよ、レベルが食べ物のことに、ね、アイスクリームが欲しいと、ね、100円アイスでいいと求めるか。でもね、例えばうちの子供は私に遠慮してそういうふうかもしれませんね。でももし天皇家に行ってね、招かれた時にね、100円アイス出してくださいって言ったら失礼でしょ。いや失礼でしょ、天皇家に行ってね、いや100円アイスくださいって言ったら失礼でしょ、ね、ハーゲンダッツでも失礼かもしれませんよねあの天皇家に行って伝道した人に、滝本明さんのグループのね、田中正夫さん本に書いたけど、舌がとろけて顎が落ちるかと思うぐらいアイスクリームが美味しかったって書いてありました。そういうところ覚えてるんですよ ね、それぐらいやっぱり ちょっと違うんですよ。でこっちもそういうものを求めて、全然失礼じゃないし、それを求めないとかえって失礼ですよね。言ってること分かりますか。父なる神に求めるのにあまりにも不信仰であったり失礼なことを求めてませんかね。で求めなさい、そうすれば受けるのですか。でもなぜそうなるかというと、求めたのに受けれないってことが結構私にあるからなんですよ。聖書は偽りは決してないんです。で鍵はキリストの名によってなんですよ。でキリストの名ってただ最後にキリストの名ってつければいいかってそういうことじゃない。我々は確かにどこかで本当に自分の罪を悔い改めて、本当に神様を信じて、復活したことも本当に信じてる。そうじゃないか、日曜日今度朝集まりますよね。本当に信じてる。だから、そうなんだ。でも、日々の生活の中で私たちは、やっぱり罪を犯してしまうことがある。さっき言ったように許されたけども、ある、罪はなくなったわけじゃないから。その度ごとに悔い改めていくと私たちはいいんですけど、置いておくとね、知らない間にね、詰まってきてね、心が高くなるんですよ。心が高くなった人は自分が高くなったと思ってません。ああ自分心今高いなって思ってる時はまだ大丈夫、悔い改めてください、高いと思ってるんだから減らしてくださいって言えばいいんですね。でも本当に高くなってる時はね、高いと思ってないんです。だいたいそういう時はね、あのね、神様私のこと分かってくれないと思うからね、人を責めるからなんです。あれ人を裁くか、これが起こってくるんですね。で人を裁いたり人を責めてる時はね、十分チェックしてください。それがたとえ正しかっても自分の声が高くなっている時です。低い時はね、あんなことしたらまずい、大丈夫かな、あの人大丈夫かな、神様憐れんでくださいってこうなるんです。低い時はあらまずい、あんなことしたら大丈夫かな、憐れんであげてくださいってこうなる。声が高い時はね、なんだあの人、あれでもクリスチャンかしら、ふんとこうなるわけですね。わかります。こういう時は高いんです。低い時はそんなふうになりません。明らかに相手が悪くても、あら、あんなことしてたらまずい、神様憐れんであげてくださいってなるんですよ。全然違うんですよね。で心が高いと十字架の恵みに生きれないんです。キリストの名によってって実質を受けるためには、この心が低くて十字架と復活のその福音の恵みの中に入ってないといけない。入ってったら溢れるほど来るんですね。高いと答えられないんですね。で今まで何度も私明かしたんですけど、やっぱりね、このことを話すと原点に戻るんですね。いろんな証がありますけど、何度も明かしましたけど、私がその、結婚した時ですね、妻と二人で、まあ、当たり前ですけど妻と二人ですけど結婚した時に当時ね、教会からね、 6万円給料もらったんですね。今から思えばいっぱいもらったと思いますけどね。で11献金取って5万4千しかなかったんですね。まあ、ねそして当時家賃は5万4千だったんです。1DK でね、東京でね、安かったです。東京では1DK って5万4千って東京で安かったです。で駐車場が野ざらしの駐車場でね、ものすごく破格の値段で6千だったんですね。野ざらしです、ね、の駐車場で。でも6千だったんです。で脱皮が1000円だったから全部で6万1000円だったんです。ということは毎月無条件で7000円の赤字になるんですね。ね、7000円の赤字になる。それで当然2人でアルバイトしようということで進学校に朝行っていて、午後から教会の奉仕があったから、土日はもう土曜日は準備、日曜日は教会の奉仕で1日あるから朝しかないということで、朝行こうということでローソンで朝3時間のアルバイトがあったんです。で夫婦でやろうってことになって、夫婦でローソンで朝3時間アルバイトしようと思った時に、神様が、聖霊様が語ってきたんですね。あなたはね、新学生でこれから神様により頼んでいけるんですねっていうか、そうですって言ってね、じゃあまず私により頼みなさいって言われたんですね。私が伝えるから私により頼みなさい、もうちょっとはね、私が伝えるかどうかはね、祈って試してごらんってね、自分の研究をしたため、そこだけは試してって書いてあるからね。でそれで、まあ、2人でね決めたのよ。2つの原則、1つは絶対人に言わない、これが人だとあれが人だと言わない、もう一つは借金しないという建て替えもなし、この2つの原則を持ってたんです ね。そして2人で祈り始めた夫婦で、毎朝3時間でね、寝たりしません、生活かかってたから人を追い詰められるといいですね。追い詰められると真剣になります。追い詰められたら真剣になりますね。生活かかってましたから、だからもう2人で毎朝3時間真剣で、もしお金が満ちなかったら、食べ物がなくなったら、もう借金することになったら仕事をしようっていう前提でやってたんですね。だから毎日毎日がもう勝負みたいなもんで、で真剣だったんでね、その1年間ね、怖いぐらい答えられたんです。でこの証しをしたりしたら、妻も私もね、1日でも話せます。もうとにかく怖いぐらい答えたんです。しかも神様ってのはね、いいものをくださるんです。なんでか知らないけど、私のことを知らないはずなのに、向こうは知っていて、日本中から名産を送ってきた。青森のリンゴ、みかんの名産って愛媛しか知らなかったけど、和歌山、佐賀もね、みかんのがいいんですね。知らなかったけど送ってきましたよ、ね、で小須田牧師がまだ小須田農園した頃ですから、 2,3 回ね送ってきたんですね、野菜を、すごくいい野菜を。小須田牧師忘れてんの私は忘れませんよ ね。やっぱクリスチャンっていいですね。送った方が忘れて、もらった方が忘れない、普通と逆ですよね。すごいなと思うんですけど、それで日本中から送ってきた名産が、境内も家賃を払うときにはきちんと家賃が与えられ、学、ね、進学校行ったら学費を払うときに学費が与えられ、毎日生活していくためにはそのためのお金が与えられ、本当に見事だった、見事でした、ね、で素晴らしいのはね、余分が来ない。余分が来たらね、ふわっとするでしょ。余分がないから毎日真剣勝負なんですね。だからよかったんですけど、でも1回だけダメだったの。1回だけ、1回だけ、見事なぐらい1回だけ。でその日はね、朝からね、送電夫婦でしたね。でまあ今日もまたね、神様与えてくださっても、信仰に満ちていたというか、自信に満ちていたわけです ね。そしてこう祈って、で進学校に行ったんです ね。で、朝ごはん食べれなかったんです。まあ、朝ごはんは別にね、食べれなくてもいいと思ってたからね、食べなかったので、行って、すぐ最初にメールボックスに行ったんですね、進学校のメールボックス ね。で、そのメールボックスにね、よくね、こう手紙と一緒に献金が入ってた。ね、で、3通入ってたの、よく覚えてます、3通入ってたんですね。3通入ったからね、あ、よかったと思って、このうち1通にはきっと最低1通には献金入ってると思って、パッと開いてね、でそういう時ってね、正直に言いますけどね、パッと封開くでしょ。手紙を読む前にお金が入ってたら確認するんです ね。 でね、3通とも見たけどお金入ってなかった。で全部手紙、いい手紙でした、本当に内容のいい手紙でした、3つとも ね。それで、あ、本当に感動したけどお金はなかった、まあいいかと思って、そして朝食べないで昼まで来たんですね。でおかしいなと思ったんですね、こういうこと今までなかったなって。で昼教会に来て、昼ご飯食べ抜いたから、朝昼断食ですよね、抜いて昼来て教会で奉仕をした。で当時教会で奉仕をしている時には、いろんな方がね、いろんなものを持ってきてくれたんです。例えばカレーライスね、ご飯とカレーを作ってね、食べれるばかりにして、ね、あと温めるだけでいいかとかね。でチキ、私はオムライスも好きから、オムライスライスばっかりですけどね、ねしてねくれたんですね。あとだから妻はね、妻でその自分が妊娠したから、ひじきとかですね、グレープフルとかね、そういうのが必要だからね、祈ってたらそういうのが来たりするわけですね。だからその日もね、こう奉仕しながらね、奉仕終わった後にね、恥ずかしいですけどね、これこう見てるわけですね。あの袋は私にくれるのかな、この袋は私にくれるのかなってね、誰もくれない や、なんでそう思ったか、しょっちゅうくださった献品が何にもないんです。本当に何もないんですね。へえ、別にあれと思ったんですよね。と思って、で家に帰った。で家に帰ったらノブにね、このノブみたいな、こういうドア扉ってノブのところによくね、その何て言うんでしょうかね、スーパーの袋がかかっててね、そこにいっぱいね食べ物入ってる。よくそうやって誰かわからない差し出し人不明の献品がしょっちゅうあったの。妻は祈ってたことの答えはそれでたくさん見たんですね。しかもいいものくださる、みんなね、本当にそういうことがあった。だから言ったけど何もかかってない。あれちょっとおかしいなと思いながらまた夫婦で祈ったんですね。でもその時まだわからないんですよ、心が高くなってることは。自分でおかしいな、おかしいなと思いながらね、なんでかわからないんです。人は心が高くなってるとわからなくなるんですね。そして夕方7時からの夜の最後のね、一旦進学校に、今度は自分たち受ける方だったら忘れたけど、これで9時に終わって帰ってきたんです。で10時半から、金曜日だったら10時半から徹夜祈祷会がある。これで朝から何も食べてない。で月末だったから家賃が納めれない、初めてです。だすぐに親さんにすいませんって言ってちゃんと謝りに行って、ね、家賃はちょっと今月すぐ納めないけど半月待ってくださいってね、ちょっと余裕持って言わないとね、1週間とか行って来なかったらまずいから、半月待ってくださいって言ってちゃんと謝りに行って、そして、ね、今まできちんとやってたから、分かりました、いいですよって言われて、それで戻ってきて、でもおかしいって、こんなこと今までなかったってね、夫婦でね真剣ですよ。神様どうしてですかってこうね、その瞬間思い出したんですよね。数日前、もっと前かな、に後輩がね、大学の後輩が進学検診して進学生になったんです。その後輩が10分の1献品って始めたの。もらったものも10分の1をするって。でもみかん3つもらったらどうするんでしょうかね。ちょっと分かんないですけど、とにかくね、一房の中のいくつかするんでしょうかね、分かんないですけど、とにかく本当に真面目にしてたんです、彼は。彼なりに一生懸命ね、神様の前に。でいいことだなと思ったけど、まあやってたの。それでその11献品を私にくれたんですね、ある時ね。その中身がですね、さっき言ったように本当に私いいものいっぱいもらってたでしょ。で後輩がくれたものはつまずかないでくださいね。その時高くなってたから、いいですか、先に言っておきましょう、つまずかないでくださいね、先に言っておきますからね。私もらった瞬間ですね、なんだこれって思ったんですよね。なんだこれって、ね、もっと本音で言いましょうか、つまずかないでくださいね。なんだこれって思った後に、人にあげるときはいいものあげなきゃと思ったんですよ ね。で後輩は自分でもらったものの10分の1だから誠実だったんですけど、私の頃は高かったけど、その時分からなかった。それでね、なんだこれと思ったんですね。でも口に出しません、クリスチャンですからね。で私ふっと見たけど、妻もあそう思ってるなと思ったけど、妻も口に出しません、献身してますから ね。 ね、ところがね、神は心を折られますからね。はっと思ったんです、祈った時、あれどうなったかなって、あれ食べてなかった、あれどうなったかなと思ったんですね。私ね、普通冷凍庫入れるけどね、冷凍庫にも入れてなかったんですね。で 1DK だったんですけど、部屋で祈ったんですけども、その横すぐね、キッチンで DK、まあ、DK ってことじゃないんですけど、冷凍庫に、いつも冷凍庫入れるから、冷凍庫見たら何も入ってない、何もないですからね。もう張ってみたらね、冷凍庫のこの片隅にですね、ポイって置いてあった。で見た瞬間ね、腐ってたんです、もらったもんが。その瞬間分かったですね、これだって。でその瞬間分かった、私の心が腐ってたって。これは腐ったね、私の心が腐ってるって。はーっとね、その瞬間ね、なんかね、神様からね、ガーンとこうね、なんかね、こうなんかね、なんかこう殴られたっておかしい、殴られたって言うんやけど、こうバシッとね、目を覚ませって感じで戦いだけですね。はーっと思ってね、もうすぐひざまずいて悔やみました。ああ神様本当にすみませんでしたって、あなたが本当によくしてくださったので、それをいいことに心が高ぶって、後輩が誠実にしてくれた十字献品をね、なんだこれと思って、こんなおろそかにして、なんて心が戦ったんでしょうって、こう真剣に悔やめたんですね。で心が高いとね、十字架の恵みの中に入らないんです。キリストの名によって口では祈っていても、キリストの名の実質を持ってないんです。高い人は十字架ってね、イエス様が神なのに人になって、罪が全くなかったのに罪そのものに身代わりに引き受けてくださった十字架なんで、その前に私たちが、私は本当にどうしようもない罪人ですって悔やためた時に、その許しが流れてくるんです。で我々はそれも受けたからね、永遠の命に関しては絶対奪われないんです。でも日々の生活の中で、 私たちはやっぱり弱いから罪を犯すけど、本当のことに本当に低くなって悔やためていくと、その恵みが絶えず流れてくるから本当に怖いぐらい行かれるんですけど、高くなるとその恵みから外れるんです。私はその日に外れてたんですよね。完全に夫婦揃って高くなってきてたんです。それでね、本当に悔やためたんです。その時真剣に本当に神様すいませんでしたって、もう当然です、もう来なくて当然です、本当にすいませんでしたって悔やためたの。そして徹夜とか行ったの、時間だから。で、妻の方が運転前から、妻が運転して私が降ろしてもらって、妻が駐車場に行ってる間にスペースニードルっていうね、2階建てのね、ちょっとした、まあ、一軒家みたいなところでね、当時3、40人集まってた時とかにね、すごかったですね。でその2階にね、みんな集まるんですけど、で私はパッて入って1階に入っていたら、なんとね、その私が腐らせたものをくれた、ね、後輩がね、そこにいたんですよ。で私がパッて入ったら、パッと振り返って、あ、木原さんって言うからね、おーって思わずね、おこのタイミングで会うかとか思ったらね、彼が思わずね、みかんパッと、木原さんみかん食べますかってパッとこう私の前にこう2個みかん、2個パッとこう出したんですね。でびっくりしました。あ、ありがとう、食べるって言ったらですね、はい、じゃあどうぞ、キャラさんって2個くれたんですね。2個もらってニコニコって感じですよね。でそれで何かというとですね、同じ後輩ですよ、同じ後輩で、神様ってのはちょっとね、やることが洒落てますよね。で妻を待ってたらね、妻は昼食持ってきてから来たからね、いやこれね、誰がくれたと思うって、彼だって言ったの。そしてね、私はそのみかんを2人で剥いて食べたんですね。もう涙が止まらなかった。その日初めて食べたみかん、いつも言いますけどね、今まで食べた中で人生で、ね、2番目に美味しかったんです。一番美味しかったのはね、夫婦で韓国に行って断食してね、3回失敗して3回目に会って1週間断食してね、終わった後にね、チューっていうね、あの重湯っていうかね、チューっていうのがあるんです、向こうにね。それを食べた時、こうね、譲り合って、君が先に食べなさい、いやあなたかってね、あの愛をもう一度って感じですねそれが一番美味しかった。その次に美味しかったのはあのみかんです。忘れませんね。で心が砕かれていくとね、そしてね、すごいんですよね。そこからまた次の日からまた回り出してね、ぐるぐるぐるぐるって。そして半月待ってくれて言ったけど、1週間経たないうちに家賃を納めれました、ちゃんと。見事でした。その1回だけはね、でその時神に言われたんで、私は喜んであなたの日に応えるけど、自動販売機ではないですよ、間違えちゃいけませんって言われたんです ね。ピッと押して、ピッと押したら来るって言って、本当に私はあなたの心を見ますって言われたんですよね。で、皆さんね、キリストの名によってっていうのは十字架の恵み。十字架の御中にいるならば、本当にこの御言葉通り求めなさい、そうすれば受けます、神は喜んで与えてくださるんですね。だからこの本当にその恵みの中にいて低い心でいるとき答えられるんですね。まあもう時間ですけども、もう一つ、これもいつも話す話、ね、何度も話して、今日は そこに視点を置いていますね。ちょっとスポッとそこに当てて何度も話した話ですけども、祈りちゃんが、ね、この前の長崎派遣に行ってきて自立しましたね。経済的にも自立しましたけど、信仰的にもしました、ね、で、でも井上ちゃんが小さかった頃ですね、3歳か4歳のことかな、熱を出したんですね。で、かなり高い熱、40度近く出したんですね。でも子供って熱を出すから、熱を出しても驚かないんですが、続いたんです。で熱を出したのは続くとまずいんです、いろんな病、後遺症が起こったりするから。で3日くらい来たからまずかった。でちゃんとお医者さんに行ったんです。そのお医者さんはすごく私は尊敬してるお医者さんで、日本人では珍しい、分からないとき分からないって言えるお医者さんなんです、ね、その先生はすごく勉強してて、インフルエンザになったらすぐこれインフルエンザって分かるし、だからインフルエンザないときはインフルエンザ症は、いや違いますって言って、すぐにちゃんと言ってくれて的確な薬くれるんですけど、その先生の言うのはね、分からんね、これはちょっと原因分からないねって言うんですね。普通そう言わない、なかなかよく分からないって言うんですよね。よく分からないって言うのはすごいと思います。でその上で薬出すときもね、この薬は害にならないから飲んでください。ただし、これでうまくいくかもしれないけども、飲んでも何も変わらないかもしれません。ちゃんと言って出される。実はもうインフルエンザ、これもうインフルエンザだからこれでこれのは大丈夫、もう安心していいっていう。インフルエンザじゃないけど、インフルエンザじゃありません。これはこういうですっていうことをちゃんとやるんですね。で分からないときは分からないっていうんで、だからすごい信頼してるお医者さんに連れて行ったら、分からないねって言われたんですよね。その瞬間思ったら、しまった、これはアタックだったと思うわけですね、分からないって言った時はね。でもそれで大体祈れば治るから、もう帰ってきてね、すぐ夫婦で真剣に寄ったの。でも下がらないんですよ、熱が。でこういうことはないんですね。それでね、3日ぐらい経った時に、これ以上熱が続いたらちょっとこの子がまずいと思ったんですね。それでね、神様どうしてですかって真剣に寄ったら、はっきり言われたんですね。夫婦で祈ってたんです。でね、今年の御言葉ですけど、あなた方ね、心を一つにして祈るならどんなことでもこらえられるってね、二人が夫婦で祈ってて、 今年の御言葉だけども、もう前からあるからそれを縦に乗ってたんですけど、神様言われたんですね。あなたは妻を、妻ね、奥さんを裁いてますねって言われたんですよね。で、私は当時、今はそんなね、あちこち行きませんけど、当時は世界中行ってましたから、1年の3分の1は、ね、海外行ってましたね。それから3分の1は日本人回ってましたんで、大体3分の2か4分の3ぐらいはいなかったんですね。だから子供となかなか接触もなくて、家族の日ぐらいですね、子供といるのはね。だからほとんど接触できなかったんで、それで心の中で子供のことは任せてるはずだ奥さんっていうのがあって、何か起こった時にもう無意識のうちに ねもうちゃんとしっかりしてくれよっていう思いはどっかにあった、実は、ね、で神様言われたんですよ ねあなたはちょっとさばいてるでしょってね、はっと言う、あ、すいません神様ってね。でも私もちょっとね言い訳してですね、まあ、そうは言いますけどやっぱり神様やってほしいと思いますよとか言ったらね、主にはっきり言われたの、はっきり、あなたがあなたの妻だったら、つまりね、うちの奥さんの立場だったら、あなたは今間違いなく病気になっていますって言われたんです。これもはっきり言われたんです。病気って精神的な病にね、あなたは持っていませんってはっきり言われたんですね。これでね、と思ったんですけどね、考えてみればですね、僕主婦人だったしね、それから子供がまだ小さかったしですね、教会もそこそこ人が集まり始めたしですね、はあ、これ思ってみたらね、確かに私だったら病気になってるなと思ったんですよね。あ、うちの奥さんね、他の人にはねすごくね思いやりと配慮が素晴らしい。私そんなことしたら気が狂います。妻の方が配慮がありますからね。それでいやーそうかと思って、ね、それで、ね、確かにそうだと思って、いや私だったら間違いなく精神的な病気になってたと思いますって言って、悔やためた、真剣に、すいませんでした、妻をさばいてましたと真剣に悔やためた、ね、真剣に悔やためて、そして祈ったら一発ですよ、一発ストーンって下がったんですよ。あまりにも強烈だからよく覚えてるし、もう、ね、昔の人はまた言ってるなと思うかもしれないけど、忘れられないです。あれは本当に悔やためて心低くしたら一発ですよ、ストーンと落ちた。それでね、はーと思ってね、恥ずかしいけどね、神様に悔やためて、奥さんに悔やためてなかったら、奥さんに実はねって言ってね、いや実はさばいてたんだごめんとか言って謝ったんですね。神様に言われたって、奥さんもですね、いや実は私も神様に言われたのってね。私当時バカだったこともあって、ものすごくハードだったんですけども、誰が来てもどんなハードでも、もう手を、ね、心を込めて真剣に手のたさまってね、電信電で込んで祈ってたの、ね。ただ家族になるとですね、うんうんうんって妻はですね、ね、家族に対してこんなんでと思ってね、過去ね、そういう思いのあったんですって。それでそしたら神様に言われてね、あなたは夫を責めてはいけませんってね。言われたんですって。知らされて言われた、あ、そうって、お互い面白いですね。お互い神様に言われて悔やためたら一発で下がった。ただお互いに言ったのはその後だったっていうのも面白いですね。で、あれは見事でした。神様の前に心が高いと、人を裁いたり責めたりする、ね、力も高くなってることは分からないんです。心が低いとね、明らかに相手の日が見えた時にね、裁いたりしません。あ、まずいなってね、傷ついてるのかなとかね、あ、なんとか神様憐れんでくださいとか、助けてあげてくださいっていう祈りが出てくるんです。そのまま行ったらまずいぞって思って、あ、憐れんでくださいって祈りが出てくるんです。でも心が高いとね、なんだあいつってこうなってくるんです。皆さん、その時の祈りは答えられません。だってキリストは何よってという状況を満たして、キリストによってってのはただイエス様の名を使えばいいってことじゃない。本当に十字架の恵みの中に、復活の恵みの中に入っていれば祈りって答えられるんです。だって神様から罪のないものとして見てもらってるんですよ。罪のないものとして見てもらってるんだから、すごい答えられるのに、罪のないもののはずなのに、心が高いと罪のないものじゃな、十字架の恵みが入ってないんですよ。分かりますよね。で、今日はね、そこに集中したって言われたんですよね。で、本当に私がそうやってこう低くなって入っていくと、神は怖いぐらい答えるんですね。だって3日間真剣だったんですよ。真剣に子供のことだから、奥さんも真剣だった、私も真剣だった、そのことに関してはこれ一人になってたはずなのに答えられなかった。でも悔やめた瞬間一発ですよ、パサーンと落ちたんだから、あれは神様がね見せてくれたと思うんです。そしてさっきその前に話したこともそうですけども、本当にその後輩のもらったものを腐らせた時、気づいてない、一日分からなかった。やっと分かった時に悔やめたら、次の日から回り始めた、悔やめたその直後から 御顔をもらって、そこから回り始めた。御顔で何年、神様って答えてくれるんです。憐れみ深く愛の方なんだけど、この十字架の恵みに入ればもういいんだけど、私たちはそこに入らないとその恵みを受けられない。高いと出てしまうんですね。だからそれは、ね、気をつけてほしいと思います。で、悔い改めってすごい恵みなんです ね、ああダメだなんて思わなくていい、ね、悔い改めたらしまう、悔い改めて本当に神様すみませんでした、心から悔い改めればいい。そしたらそこから逆転が起こります。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。ちょっと、ね、時間が来てますので、ちょっと駆け足になってすみませんでした。お祈りします。天のお父様、今日は祈りが答えられ、一番重要なことで、本当にその十字架の恵みの中で心砕かれた、本当にへりくだって祈ることについてお話をしました。よく分かっていることです、知っていることですが、具体的に生活の中で私たちが聖霊の助けの中で本当にこの恵みの中に入って、怖いほど答えてくださる神様、良いものを与えてくださる神様のその愛と恵みを実際に生活の中で体験してみていくことができるように、力強い見て思って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、一人一人の心の願い、叫び、自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、健康のこと、学業のこと、お仕事のこと、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つに応えて、癒しを与え、解放を与え、聖霊を注ぎ、導きを与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。膝の痛み、イエス様って完全に治れ。喉、背中、肩、イエス様って癒されよ。癌と腫瘍、イエスキリストって聖霊の炎を注いでください。聖霊の炎に焼き尽くして、癌を焼き尽くしてください。イエス様って癌よ、消えてなくなれ。血圧の高い方、眼圧の高い方、イエス様って見てる、それを正常値に下げてください。イエス様、今それを正常値にしてください。経済の必要がある方がいらっしゃいます。あなたに求めます。その必要を完全に満たしてください。その方は自分のできることを一生懸命していますけど、それでは何とか回ってるんですけど、体が潰れそうです。主は言われます。私に求めなさい。私が あなたの その精一杯やってることを超えて助けていこう。あなたの時間を私はあなたに与えていこう。その境内の必要を満たして、その人は今体が潰れる前に境内の必要を満たして、その必要を完全に満たして、その人に時間を与えてください。導きを求めている方はいらっしゃいますけれども、心の中にある促しに恐れずに一歩踏み出していきなさい。一歩踏み出していくときにいろんな道が開かれていきます。全部整ってからじゃなくて、すでに促しが与えられています。その促しに一歩従っていきなさい。従っていくときに具体的に開かれてくると知られます。感謝します。ありがとうございます。長崎派遣に導かれている方が何人もいらっしゃいます。ためらうことはありません。踏み出しなさい。その時になんか、いろんな都合があるんですけれども、神様に祈っていく時に、あることは取り除かれ、あることは神が取り計らってくださいます。この導かれているものは信仰を持って踏み出しなさい。それはあなたの人生にとってすごく大きな選択になると知られます。選ばないという選択もあるんですが、選ばない選択をした場合には選ばなかったことの刈り取りというのが来るので、促しがあるのに選ばないということのないように、イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ。 仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。